五次会第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき、安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。この驚いてはならぬというご理解はよくいただきますが、その驚いてはならぬ、これは良いことが起こってきても悪いことが起こってきても驚いてはならないということでしょうけれども、師匠大坪宗一郎氏は信心の驚きと喜びというようなことをおっしゃっておられますね。信心の驚き、そしてまたその喜びと、これは神様のお働きを感じる、そこにまあ驚きを持って感じるような、驚きを持ってまあ感動するというのでしょうかね、そういう神様のお働き、そこに驚きを感じるようなおかげもいただいてみたい、そういうお働きもいただいてみたいものですね。まあ、ここでおっしゃっておられるのは、ただ何かしら悪いことが起こった、事故にあったといったような悪い意味においての驚きだと思うのですけれども、師匠は良い意味での驚き、それこそ癌が治ったとか、とても急死に一生と言われるような病気、あるいは何か交通事故で命拾いをしたといったような時にも驚きますね。その驚きを隠せないような、そういう驚くような神様のお働き、奇跡的な神様のお働きということもあります。しかしその驚かずにはおれぬような神様の奇跡的なお働きもいただいてみたいものですね。そしてそこに驚かんで済む、あ、これは神様のお働きだと喜んでいただけれるような、まあ何と言いましょうかね、それが神様の奇跡がいただけれるということがマンネリ化したりするのではいけませんけれども、またそれが当然のことのように感じてしまうこともまた問題ですけれども、やっぱりそういう良い意味においての驚き、神様のお働きに対してのまあ新鮮な驚きというのでしょうか、心の新鮮さというのでしょうかね、そういうものはやはりあらねばならないように思いますね。ですからそういうマンネリ化ではない、いつも神様と新鮮な間柄というのでしょうかね、そしてそこにいただく驚き、こういう驚きはやっぱり信心の驚きと喜びというものはいただき続けていくような信心をさせていただきたいものですね。今朝は負い目の中でいただきましたこと、教えていただきましたことは、人が助かることを祈れるようになれと、そういうような意味の負い目をいただきました。私どもがあれは何かありますね、我が身を肛門の軽きに置くというような表現がありますね。まあそういうことにも通じるような負い目でしたが、私どもが自分の助かり、身内のものや家族のものや親戚のもの、あるいは友達といったような親といったような身近なもの、人たちのことを祈るということはよくありますね。特に自分の助かりを祈る、自分の願いが叶うように といったような難儀から抜け出せますように、願い事が叶いますようにという自分の事柄に関しての祈り願いはすぐにでもできるものですけれども、これが人様の助かりを願う、人様が幸せになられることを願う、そういう願い出る私どもに心が育っていかねばならないと。神の心を心とする、神の願いを我が願いとするというようなことも教えていただきます。またご心願ご成就が祈れる、願えれるような私どもになる、そしてそのゆくゆく神様の願いとは何かということになりますと、人が助かるということが神様の願いの第一だと分からされます。そしてその神様の願いの第一が人の助かることだ、そしてその神様のお心を心とするということになりますと、やはり私どもも人様の助かりを願えられるような私どもの心が育っていかねばならないわけですね。教祖様もあれは5万年ですか、私にも欲がありますと、人を助けたいという欲がありますと申されておられたようですね。いわば人が助かる、人様に助かっていただくということを、そのことを欲するというのですかね、願う祈る、しかもそれが自分が助かるということはさておいてでも、まあ我が身を削ってでもということですから、師匠はよくろうそくのお知らせでそのことをご理解くださいましたね。ろうそくだと、世を照らすろうそくともなれと。まあろうそくというところが面白いところですけれども、電球ではなくろうそく、なぜろうそくなのか、ろうそくは我が身を削って、そして周囲を照らすということですね。我が身を燃やして、それこそ少しずつ少しずつ小さくなっていきますね。その我が身を燃やして、我が身を削ってでも周りを明るく照らす、そういう働きというのでしょうかね。そういう働きができれるような、そういう祈りができれるような私どもに育たなければならないと。我が身は肛門の軽きにおいてでも人様の助かりを祈れるような、人様が助かられることのためのお役に立てるような、そういう私どもになる、そういう心が育つということですね。何も神様が実際この人を助けるためにあなたの命を取ろうといったようなことはありませんけれども、私どもがその我が身を差し出してでもこの方を助けてもらいたい、よく師匠は取り次ぎ者としてこの方がおかげをいただかれますように、そのためには私がこういう精進をさせていただきますといったようなことをおっしゃっておられたことがありますね。それである修行生の先生が、どういうことを神様にお約束なさったのですかと、どういう修行をしますからこの氏子を助けてくださいと願われたのですかと、祈られたのですかと尋ねておられましたが、その時師匠は、それは言えないと、それはまあ秘密だと、神様と私とのまあ内緒事だと、だからどういうことを願ってどういう修行をしますからこの人を助けてくださいと言ったか、その内容は話せないとおっしゃっておられましたね。人には言えないけれども、それこそ人知れず神様との まあ何と言いましょうかね、私がこういう修行をしますから、どうぞこの人を助けてくださいといったような、そういう心も育ってこなければならないということでしょうね。こういう修行をしたから人が助かったというようなことではなく、そういう修行をしてても、私が修行をしててもこの人を助けてくださいといったような、そのけなげな心というのでしょうかね。何も神様がこのことをしたらこれを助けてやるぞといったような、そういう条件ではありませんね。そういうけなげな心というのでしょうか、そういうまあ心持ちというのでしょうか、そこに感応してくださるのではないでしょうかね。私どもがそれこそ我が身は肛門の軽きにおいてでも人の助かりを祈る、願うというような心が育ってこなければならないということなのですね。これがまあ神になるということの一つの段階でもありましょうね。どうでも人様の助かりが祈れるような、我が身のことはさておいてでも人様の助かりが祈れるような、願えれるような、そういう心が私どもの中に育つことを願いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。